今日は詩編の132編です。このところには主の宮とダビデの約束のことが記されてあります。一節に、主よ、ダビデのために彼のすべての苦しみを思い出してくださいという言葉が出てきます。彼のすべての苦しみ、それは何であったのか。三節のところに、私は決して私の家の天幕に入りません、私のために備えられた寝床にも上がりません、ダビデはそのように言ったわけです。なぜ自分の天幕、そしてまた寝床にも上がらない、そのようなことを言ったのか。それは五節のところに、主のために一つの場所を、ヤコブの力強き方のために見住まいを私が見出すまでは、彼の願いは神様のために神殿を建てるということであったわけです。なぜならば彼の時代にこのペリシテ人によって神の契約の箱が奪われてしまった。そしてその契約の箱は6節のところに、今や私たちはエフラテでそれを聞き、ヤールの野でそれを見出した。エフラテというのはベツレヘムの前の地名であると言われています。そのところでダビデたちはヤールの野、それはキリアテエアリムというところであって、そのところに放置されていたということであるわけです。これはイスラエルの人たちにとっては本当に悲しむべきことであり、特に神様を愛し、そしてまた従って豊かな恵み祝福に預かったダビデにおいては苦しみであったということであるわけです。ですから彼は自分の住まいが素晴らしい宮殿を建てていただいて与えられた。しかし神様の見住まいはもう全く何にもないような状況になっている。彼にとってはそれが心の苦しみであったということであるわけです。そして彼は何とかして神様のために神殿を建てたい、そのような思いがありました。七節に、さあ主の住まいに行き、主の足台のもとにひれ伏そう。彼は神殿を建て、そしてそのところで礼拝をする、そのことが彼の一つのビジョンであったわけです。八節に、主よ立ち上がってください、あなたの安息の場所にお入りください、あなたとあなたの道からの箱も。彼は神殿を建てて、そしてそこに契約の箱を安置する。そしてまた九節に、あなたの祭司たちが義をまとい、あなたにある敬虔な者たちが喜び歌えますように。祭司たちが主の神殿で神様に仕え、そしてまたそのところで神様を褒めたたえ喜び歌うということがこのダビデの願いであったわけです。そのようなダビデの願いに対して主が約束されたことは、11節に、あなたの身から出る子をあなたの位に着かせるということを神様はダビデに約束されました。アブラハムに関しても神様は契約を立てられたわけですけれども、彼の子孫を天の星のように多くするということをアブラハムに約束されました。しかしこのところにおいてはダビデに、あなたの身から出る子をあなたの位に着かせる。このことは直接的にはソロモンがこのダビデの王位を継承していったわけです。しかし彼は最初は忠実に従っていったわけですけれども、豊かになるにつれて彼は堕落し、そして偶像をこのイスラエルの国の中に入れるというようなことをしました。12節に、もしあなたの子らが私の契約と私が教える里しを守るなら、彼らの子らも常しえにあなたの位につく。神様はそのことを約束されたわけです。しかしソロモン以降、 神の契約、そしてまた神の教えと諭しを守らなくなってしまった。そのことの上にイスラエルは国が二つに分裂し、そしてついにはバビロンによって滅ぼされるということになってしまったわけです。しかし神様はダビデに、11節の中頃に、主が取り消すことのない真実があるわけです。それはダビデが素晴らしいからその約束を守るというのではないわけです。それは神様ご自身が真実な方である、神様が約束されたことは必ずなるということであるわけです。13節を見ると、主はシオンを選び、それをご自分の住まいとして望まれた。シオンというのはエルサレムのことです。エルサレムはバビロンによって破壊され滅ぼされました。しかし神様はご自分の住まいとしてそのところを定められた。14節に、これは常しえに私の安息の場所、ここに私は住む、私がそれを望んだから、そのように言われて、エルサレムはバビロン捕囚の後に再建されるということになったわけです。そしてそのところに、ソロモンが建てた神殿の後に第二神殿が建てられるということになりました。15節に、私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ちたらせる。エルサレムは再び復興し、そしてまた町が形成されていき、そしてまた祭司たちはそのところで神に仕える。16節を見ると、その祭司たちに救いをまとわせる、その敬虔な者たちは高らかに喜び歌うとあるわけですけれども、これはまさに9節で語られたことが改めてこのところでも語られているわけです。義という言葉が救いに変わっています。それはより明確になっている。神に対する義というのは、私たちがイエス・キリストの十字架によって罪が許されて救われるということであるわけです。そして今エルサレムには神殿はありません。しかし私たち自身が神の宮である、そのように言われています。そして宗教改革以来、万人祭司、私たちクリスチャン一人一人が神に仕える祭司であり、そしてまた祈りを持って神様に奉仕をするものとなったわけです。その敬虔な者たちは高らかに喜び歌うと16節の後半にあるわけですけれども、私たちは教会の礼拝の中に賛美を歌うということがあります。それがまさにこの言葉通りのことであり、私たちは賛美をもって神様を喜び、また褒めたたえるものとなっているわけです。そして17節にはメシア予言が語られています。一つの常を生えさせる。この角というのは力のことです。一つの力が生まれ出てくる。これはイエス・キリストのことです。私に油注がれた者のために灯火を整える。イエス・キリストは、私は世の光である、そのように言われました。私たちの魂を照らす光となって、イエス・キリストは私たちの心の中に入ってくださり、また私たちの心を明るくしてくださる方であるわけです。私たちはこのキリストによって神様を喜び、褒めたたえ、そして歌い、栄光を期すことができます。やがてキリストはこの地上に来られて、千年王国を建て、そしてまたエルサレムを中心にして全世界を治められることが予言されているわけですけれども、今私たちは心の中にキリストがおられる、このことを信じて、そしてまた私たち自身が神の祭司として神の御前に祈りを捧げて仕えていくものとさせていただきたいと思います。